ね、年度の御言葉のところです。22節からお読みいたします。スクリーンの方に、ね、出てますので、見てください。はい。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。皆さんこんばんは。インターネットの方々はこんばんは。おはようございます。こんにちは。今日はこの歌詞を中心にお話をしたいというふうに思いますが、白馬の宣伝ビデオが できてますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
自分は偉くなると神様から語られたのにもかかわらず、その夢から
私たちに最善を与えられ
にしてくれの。ほらもうじき天使様から召されることある。
全ては益になるから。
じゃあ個人に来て楽しかった
の。 Das war die
Bye.
感謝の主に土台を置いてるっていう感じ
とであり気流者たとえ十字架を負ったとしてもイエスが
はい、どうもありがとうございます。2月の28日から3月の2日までですね、白馬のスネルゴイキャンプが行われます。これはリバイバルのポイントになるね、大きな意味合いのあるキャンプなんですね。で、今日のデボーションを見ましたら、リバイバルのキリストの場所でしたよね。で、私はね、こういうことは偶然ではないというふうに思います。特別な神様の祝福がここにあるというふうに感じるんですね。それと時々最近ちょっと思いの中でいくのは、新井先生のしのぶ会をやるべきかなというのをね、ちょっと感じるんですね。まあ、新井先生はね、やめろって絶対言うと思うんですけど、まあ、相手は天国に行ってますからですね、こちら聞こえないですから。まあ、ただ見心をやらないといけないのでね、神様がそういうふうに言われればやるということになりますし、まあ、やったとしてもやらなかったとしても、新井先生を通しての神の働きが、ね、流れているのはね、確かですよね。そしてね、このキャンプの中で素晴らしいなと思うのは、主の住家の教会の特徴があるんですね。一般の教会と比べて、どういう特徴があるかというと、ですね、若い人が多い。それとともにですね、予言で度重なってクリスチャンに杖が用いられるという示しがあったんですね。で、私それを聞きながらね、そんなことあるかと思ったんですね。大体日本のクリスチャン二世って信仰が曖昧になっちゃうんですよね。で、教会来なくなるか、あるいは来ても用を中心にしちゃうか、そういうパターンが多いんですよね。そんなことになるかと思ったら、クリスチャン二世が用いられてるじゃない、一世も用いられてますけど用いられてるんですよね。だ、今度はね、キャラ牧師がこちらの所属になったし、それから谷口牧師夫妻がですね、こちらの所属になりましたけど、おじさんたちね、どう見てもクリスチャン二世には見えませんから、あれ二世なんですよね、二人ともですね。で、それを見るときにね、特別な死の技が起こってるってことを感じるんですね。それで、若い人が多くて、クリスチャン二世で用いられる人たちが次々と建てられてるっていうことを見るときにね、白馬のキャンプの影響力っていうのは私はね、大きいと思います。で、楽しいし、関わりができますよね、いろんな方々とね。それから聖霊の特別な働きの中で、いろいろ会合祭壇に立て上げられてるってことをね、ちょっと感じるんですね。で、これは神様が働いている御霊の実であるってことをね、非常に強く感じます。それとともにですね、どうにもならない方々が結構救われるんですよね。だいたい温泉とかご飯とかそういうので誘ってきてね、集会にも出ないような人がいるわけですけど、そういう方々がね、結構救われていく。だから皆さんね、騙して出てきてください。まあ、騙してっていうかね、雪とか食べ物とかなんかね、それで集会は強制しませんから、皆さんは強制ですよ。で、その中でね、救われる方々が次々に現れるっていうことをね、今までも見てますしね、そういうことが起こるでしょうね。それとともにですね、精霊の働きが強いので病の癒しが起こるんですよね。末期がんの、ね、3ヶ月の方がやさりだったり、菅牧師はね、立って歩けるようになってきましたよね。ですから、どうぞ皆さんね、もう絶対無理だっていうような人たちも連れてきてください。で、主が触れたらね、そういう方々のうちにもね、特別な主の技が起こりますし、癒しが起こってくるということを見てますし、我々は神様がどんなことをしているか見てるんですね。期待しつつね、成し遂げてください。 それとともにですね、聖霊の働きが強いので、器が建てられていくということを、ね、感じます。霊の働きにおける神様の働きというのは、ね、尋常じゃないということを感じるんですね。例えば賛美の働きでたくさんの賛美チームとかね、賛美のグループができているんですね。で、賛美の働きが大きく動くということを、ね、主が言われたときに、ね、考えたの。内側を見て、内側にいるわけないと、ね、だから外から来るんだろうと。そしたら、ね、内側から現れてきたんですね。で、その時にちょっと感じるのは、確かにそれなりの賜物は皆さん持っているんですが、聖霊の働きということを感じるんですね。だから特別な霊の働き、だから教会にいる時に主の時間にその霊の働きが働いているので、特別な働きが起こってくるということをね、ちょっと感じるんですね。で、神様はね、皆さんを用いようとしてますから、どうぞ従っていていただきたいと思いますね。これから大いなることが始まります。私映画館に、ね、よく行くんですね。ちょっとね、見るんですね、ブラブラしてるおじいちゃんが、ね、おじいちゃんとおばあちゃんと一緒に手つないでくるのもいるんですね。年取った人がいろいろいるなと思って、ね、そしたらですね、この間、入り口の方に行ったら、向こうからね、年取った人が一人来るわけですよね。で、私がずっと行ったら向こうの人もこっち来るんですね。で、私が行ったらどかないんですよね。で、私が行ったらもっと来るわけですね。で、パッと見たら鏡だった。で、その時にね、ちょっと思うんですね。何を思うのかっていうとですね、もう あの方々は仕事を辞めてもう悠々自適ですよね。余生をみたいな感じでね、楽しむっていう感じですよね。そしてもう一つ成し遂げてきたっていう感じなんですが、ちょっと思うのはね、これからだって感じなんですよね。皆さんもそう思いませんかね。私中学校以降ね、感覚が変わらない。何が変わらないのかっていうと、中学生みたいな感覚を持ってるんですね。それから、人生はこれからだって感じを持ってるんですね。じゃあどうして人生はこれからだって言ってるのかっていうと、神様が言われたことを私全うしなくて、これから全うするぞってことを言ってるからです、皆さん、ね、で、皆さんは大きなことが起こります。どうぞ皆さんね、老人の人ね、モーセは80からですね、で120までやりましたから、なんか引退を認めてもらいたい人はですね、120だったら引退もう OK、 どうぞ自由にやっていただきたいと、こういうふうに思うんですね。で、モーセの人生のポイントはどこから来たかというと、80からですよね。そしてね、私たちは約束が与えられて、そして今約束が、ね、大きく開こうとしている時で、今から技が始まってきますよね。ですから皆さんね、人生の醍醐味はこれから始まりますのでね、そしてどうぞ期待しつつ歩んでください。そしてこの白馬のキャンプはその重要なポイントとなっているということをね、覚えておいていただきたいと思います。それで、感謝と賛美とリバイバルキャンプの映像を見ていただきたい、こういうふうに思います。
羊主
スは十字架により勝利を取られた。復活すれ今も生きておら。
感謝と賛美とリバイバルキャンプが3月の26日から31日の予定で行われます。このキャンプは不思議なキャンプだなというふうに感じます。普通キャンプっていうのはある予定を組んで、でその中で行われていくんですね。そしてそれを継続していくっていうことなんですが、どんどん発展していくんですよね、具体的にね。で最初キャンプが始まった時にチャーチオンザウェイの祈祷をチャペルで祈るということが中心だったんですね。でそこで、素晴らしい、祈り込みの間にね、もし遅くなってもそれは待って、それは必ず来る、遅れることはないっていうリバイバルの約束が与えられましたし、それだけではなくてね、ワスプの系統を変えろって言われたんですね、第一チームではね。それで賛美歌ワシップから一瞬にしてこういうワシップに勝ったんですよね。でそこから言われてるんですね、オーケストラにしろって。 ね、まあそれはねできるわけないと思った不信仰、どうもすみませんでした。そしてねやり始めたらね一気にこう来たでしょ。でまさに神の働きというのは素晴らしいというのを表しています。そしたらねマーリンさんが出てこられて、でマーリンさんのところに1年に1回セミナーを受けに行くという予告の成就が起こり、それで感謝の教えをね深く深く神様を教えてくださったんですね。そしたらその感謝の教えが、リバイバルの土台であるということを主が語られてきました。でまたそのリバイバルのことをねマーリンさんにお礼言ったんですよね。リバイバルが起こってきますがマーリンさんの教えがポイントでした、どうもありがとうございました。でポイントです皆さんね、これが素晴らしいポイントですね。そしたらアズサガイが開かれてブレアーファースが開かれたんですね。こちら側はそのつもりで進んではいないんですけど、主の方で次々と開いてくださるわけですね。でそこでの祈り込みが始まりましたよね。そして祈り込みが始まってどうしたのかというと、そこにねスティーブさんが現れたのですね。テレビ撮りに来たわけですよね。でその時に奇跡が起こるって久保田君が覚えてたんですね。前の日に示されて次の日奇跡が起こります。そしてねスティーブさんが来て賛美の畑が開かれて賛美を見てくれるっていうことからが起こってきてます。で今ね路上賛美もしてますよね。どうぞ皆さんね賛美チームの人は、どうぞ路上ライブに来てください。路上ライブに来ないチームは一人前じゃない、ね、ハリウッドで出て一人前。どうぞそう思っていただきたいと、こういうふうに思うんですね。どんどん進んでいってんですね、まあ、一つはリバイバルの方向に大きく神様が動いているということと、同時に賛美の働きに神様の手があるということを感じます。というのは、スティーブさんはオーディション番組の司会者の方で、その後ろにゴスペル会が控えているからですね。でスティービー・ワンダーとかね有名な方々との関わりがその後ろにあるんですね。でもちろん今こう上がってきて一つ分かるのはこれからさらに発展していくぞということを感じます。でどうぞ皆さんねリバイバルの働きのとともに素晴らしい技が起こりますね。今神様のね、とてつもない働きの中に我々はいますのでね、次に何が起こってきてどういうふうに発展していくかということを期待してね見といていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それでどうぞ来る方々はね絶対借金してこないようにね。で神様はお金を与えてくださいますので祈ってください。でも祈った時にねどうせ与えられないだろうなと思ってね一歩後ろに引いて祈らない。ちゃんともう願っていただきたいと、こういうふうに思います。またこういう方々もいらっしゃると思うんですね。何かっていうとなんか自分の趣味とかなんかでお金集めてこうしようとかああしようとか言ってる人、神とは関係ないところでね、そこに主が手を入れてお金出しなさいって言ったらその時は出してください。すみません、今日そう言えって言われたので誰か語りかけ 2,3 人受けてると思いますのでその方々は導かれてますのでね、どうぞいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。そしてねクリスチャンになったってことは素晴らしいことなんですが、同時にねこのリバイバルの働きにこの関われるっていうのはもっと素晴らしいというか一番素晴らしいのは罪が許されたことですよね。素晴らしいことですよね。そしてね皆さんが用いられるっていうことはねこんな人間妙理に尽きたもことはないですよね。人生のね醍醐味がこれからやってきますのでね素晴らしい技が来ますね。でその時にね引かない。私ね昔から引いてたんですよね。で私のね好きだったのはね、私は貝になりたいってドラマが好きだった、ね、海の底の貝になりたいって誰にもね影響されずにね相手にされずにねひっそりとそしてね貝として生きていきたいとこもってた。だ消極的なんですね。消極的なんですね。でどうして消極的なのかっていうとね、なんかね大きなことをやってやろうとか目立つことをやってやろうなんて思わない、失敗したくない、引いてた。でその時に、ね、2つのことが起こりましたね。 それは何かというと実質的に私が変わらない、ね、何も起こらない。でもそれが良かった。海の底の深い海の底の海だからな、何も起こらないのがいいの、ね、ところがね、主の導きに従うってことが始まって、従ったでしょ。そうするとね、自分が変わってきたんですね。で、自分が変わってきたっていうのは、その自分の新しい性質が現れてきたっていうこともあるんだけど、主が働いてきたでしょ。これをね、読んでませんでしたね。そうするとね、うまくいく。それからもう一つはね、展開が始まった。人生にいろんな展開ね、皆さんの中にもう引いてる人何人かいらっしゃると思います。霊的に見えますで、皆さんね、もちろん引いてたってイエス様を信じてるから永遠の命を与えられててね、そしてね、天国に行け、罪の許しがあって素晴らしいことには違いないんですが、でさらに素晴らしいことに踏み出してください皆さん、ね、日本のクリスチャンっていうのはですね、ダメなクリスチャンだと思われてます。これも本当の話、私世界に行ってますからね。そうするともう大体ね、そういう感じですね。優しく優しくこちらに対応してくれるんですね。でもそれ聞いてるとね、大人が幼稚園生に対応するような感じですね、感じるのですよね。で、確かにね、神の働きっていうのは世界において目立って少ない国です、ね、目立って少ない国ですね。しかしね、それはね、今から大きなことを主がしようとしている前触れなんです皆さんね。でね、信仰の踏み出しをしておいてください。もちろんね、私は海の底の貝になりたいっていうね、そういう考え方で言って悪いことではないと思いますが、しかし主はね、もっと大きなことを望んでおられますね。でそれが起こってくる、技が起こってくるということを覚えておいてください。あなた方が世界に行くって言われたときに、私信じたんですよね。そしたらね、まともな人たちはね、信じなかったんです。なぜ信じなかったのかというと、その時ね、日本のキリスト教会世界に行ってなかった。で、世界宣教してるところはね、アメリカの救助を受けたグループが世界宣教してたんです。で、アジアのその辺チロチロってやってたんですね。と、私は全世界伝道だったんですね。そしてね、全世界伝道で信じたのがね、変な連中ばっかだった。長藤君とかね、北野君とかね、まあ、そんなのばっか。そうするとね、もう周りはね、まともに見ないんですね。ね、ちょっと頭がおかしくなったと、ね、よくあるじゃないですかね。なんかいいことを考えちゃってね、道を踏み外すっていう、もうそう見られてましたよね。でもね、私たちは本当に神の言葉を聞いてた。そしてね、今踏み出したでしょ。で、私たちの宣教グループはもう皆さん全世界に行ってます。踏み出す、踏み出す、踏み出すね。皆さん知ってますか、私ね、12月の12日からね、アメリカ行った。デンバーとニューヨーク、それから12月のね、25日から27日までね、アメリカ行ったんです。ね、どこだっけ、ロスとサンゲレム。で、1月2日からね、1月5日までね、カンボジア行った。忘れてみませんよ、カンボジアの人たちね。見てるかな、第2見てるって言ったけどね、第7見てるかな、ちょっと分かんないな。ね。それでね、どうして行ったのかっていうとね、言われたんですよ。ね、こたつに入ってね、みかん食べて、それでね、ゆったりしてね、そしてね、テレビでも見たいね、聞いてた。そしたら私言われたんです、ダメですってね、あなたの使命はそうじゃないって、あなたは踏み出しなさいって言われたんですよ。それでね、海外選挙が今大きく開かれてきてるんですけど、 この間榊さんの話だとウクライナから連絡があったんですね。で、あの我々のウクライナに行った戦況の、スロバキアとウクライナに行った戦況の記録ね、それ見た。そしたらね、浴衣でやってたじゃないですかね。なんかあれにさ、あの賛同し、すごく感動したらしくて、チームにぜひ来てほしいと、ね、2000人の教会。そしたらもう一つのウクライナの教会からの、ね、招待があったんですって。それはあの、予言の本がチェコ語で翻訳されていて、それを、ね、読んでくださったそうですね。それで、ね、招待してくださってる、ね、それからスロバキアの方はどういうことだったのかというと、私が一番愛されてますって言ったじゃないですかね。でグッて2年になんだ牧師がいるわけですよね。そしたらね、その牧師さんがね、今度はいつ来るんですかって言ってくれた。だから一気に皆さんね、だって我々がウクライナの教会でやった時100人ぐらいの教会だから、こう道が開かれたんですよね。でどうして開かれたのかというとね、私遠いかな、ね、それでね大変じゃないですか、ね、だからね引いてたんですね。だね、ダメです、あなたは行かないといけませんって言われたんですよ。それでね行ったんですよね。そしたらねぐわーっと開かれた。あのどうぞ皆さんね、引かないようにね、皆さんを通して神様がなそうとしている素晴らしい言葉がね、そこで止まっちゃいます、ね、もちろん引かなくたって皆さん救われてるしね、神様に愛されてるし特別な祝福がありますが、止まる止まる、具体的にね止まるのですね、引いちゃダメ。それでね、世界で一番短い聖書の話やってるんですね。でその時にね言われたんですよね、あの人を通してね、あの説教のことを言われたんですね。嫌だと思った。なぜ嫌だと思ったのか知ってます？いいですか、皆さんゆっくり日曜日休んでるんでしょう。私ね朝から起きてやってんね。皆さん7回目寝てる人がいると思いますが、私は6回説教してる。そうでしょ。そして忙しいんです。で今週はだって中部に行くわけでしょ。で帰ってきて大和に行って、それからもう一個どこだっけ、船橋行くでしょ。忘れたわけじゃないですよ。そしたら加藤ちゃんが来て14枚と、こう言ってきたのですね。で私ねもう思ったんですね。その上でね、だって毎日やんないといけないじゃないですかね。これは無理だと思ったんですね。これはできないと思ったんですね。そしたらね主が言われたんですね。私が導いてるからやらせるって、ね、そう言われたんですね。そしてね、一人でも聞く人がいるなら、あなたはやらないといけませんって言われたんですよ。まあ一人ぐらいは聞く人いるだろうと思ってそれやったんです皆さんね。そしたらね、後でもちょっと話しますがね、もう必ずメッセージを与えてくれた。そしたらね、最初ある程度のアクセス数があったから、どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん減ってって、前にちょっと言いましたよね、どんどんどんどんどんどんどんどん減ってって、ね、でもね減ってることに私は期待を してなかったんですね。もうこのぐらいになったらやめようなんて思ってない。なぜやめようと思ってないのかっていうと、一人でもいいなら言えって言ったんだから、ゼロにならない限りね、いえダメなんですよ。でそしたらね1200か300ぐらいで止まった、ね、もうちょっと下に行って、もうちょっと上がったのかな。そしたらね、誰かね拡散してくれて、それで2000か3000ワゴちょっとあるね。そしたら儲かるんですって。 目が曇ってきましたね、それで。その時に、あ、動き始めたって見たんですね。それで私言われたんですよ、引いてはいけません。あの、皆さんね、休むのは死んだ後、あの、皆さんがこの世にいるのは、意味があるんですね。いいですか。もちろんは、ね、私は寝るために来てるとかね、私はお菓子食べるために来てるとかね、そういう方もいらっしゃるとは思いますが、お菓子食べるのと寝るためとともに飯がある、使命がある。引いてなければ別にいいですよ、ね、でもね、引いてる場合はね、引いちゃダメ。引いてると怒られちゃうからね。で、どうぞ皆さんね、神様がね、皆さんを通して特別なことをなそうとしてるってことをね、あの、覚えておいていただきたいと思うんですね。そして、どうぞキャンプの話ですね。感謝と賛美とリワイワークキャンプにね、ぜひいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで、1分動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さん、こんにちは。今日は御霊の賜物を用いるときに気をつけることその1です。御霊の賜物は神様が与えてくださった素晴らしい贈り物であり、またとても強力な働きです。そのため正しく用いるということが大変重要です。ではどのように用いていけばいいのでしょうか。その答えは聖書の中に書かれてあります。まず第一に、御霊の賜物は教会に与えられています。私たち一人一人を通して賜物の働きが表されますが、その私たち自身がキリストの御体となる教会の一部であり、一機関であると書かれています。このように御霊の賜物は教会に属する働きですから、決して個人的に用いずに、教会の管理の下で霊的な事柄の権威である牧師の指導に従い、師匠に従って用いることが重要です。教会を離れて用いるときに問題が起こります。賜物を用いる際は必ず聖書的に正しく用いなくてはなりません。また皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているとありますから、そのことを覚えて用いるときに働きは健全となり、神様の力ある御業が表されていきます。ではまた。
はい、どうもありがとうございました。ちょっと前の話で言い忘れたことがあったのは、ウクライナとスロバキアの件ですよね。ちょっと道がいろいろ開かれてきたんですね。で、その時にね、ウクライナともスロバキアに行きたくないなと、かったるいなと、ね、大変じゃないですか皆さんね。飛行機乗れていいなと思うかもしれないけど、大変なんですよ皆さんね、具体的にね。そう言われたんですよ、ね、あなたの使命はそうじゃないって言ったでしょ。言ったのよ、いろんな働きが起こりましたよね。主を崇めましたよ。ウクライナに行ってもスロバキア行ってもう大変だったんだから、もう夜中眠れないし、それでフラフラで行くと主が働くんですよね。で、皆さんね、引かない、ね、どうぞ覚えておいてください。それで賜物の働きに関してはね、いくつかの本が出てますし、それから我々は賜物の働きでね、抽象されてますよね。で、それを通してですね、ちょっと分かる、感じることがあるんですね。で、これはね、主の十字架って賜物の働きのポイントの教会であると。だから引いちゃいけない、証し人として立てられてる、ね、そしてね、予言とか癒しの働きを通してね、神様がどんなに素晴らしい方かをね、主が表そうとしてるって感じます、ね、だから進めていく。もちろん主の御心にかなわないことを進めるならば、それはね、問題ですけども、これは主の御心にかなうことであり、しかも主がそれを望んでおられること。そしてね、私はね、感じてるんですね、大きな癒しが起こる、ね、これを感じてるんですね。私ね、これを感じるんですね。病気になった時に いろんな教えが来るんですよね。今ね、癒しのことでね、あれっていうことがいくつも示されてますね。でじゃあね、その後ね、一気に働きが進むんですよね。だからこれはリバイバルが起こり始めてるので、特別な事柄が起こり始めてるなってことを感じます。そしてね、予言の働きにおいてもね、まあ、抽象されてますが、まあ、どんどんやれ、引くな、ね、ある方から言ったんですね。カリスマという言葉を使っちゃいけないと、誤解されて非難される。で神様に聞いたらね、カリスマって言葉を使えって、それでカリスマ宣言って書いたんみたい、主が言われるからね。そしてね、今ね、カリスマの素晴らしいことを主は示さないといけない。どうして示さないといけないかというとね、お会いの時のリバイバルのそれがポイントだからです。それが各教会を強め、そして各教会を通しての神の働きを進め、で多くの方々が救いに至るポイントになるからですね。でどうぞ覚えておいてください。激しい戦いの中にいるんですね。具体的にね、例の戦いの激しい戦いの中にいます。で我々は最前線 の, 教あのところにいる教会の一つです。で押す、なぜ押すのかって、これは神の賜物ですのでね、必ず勝利を見ます、栄光を見ます。今素晴らしい栄光を見ますが、この程度のことではない事柄が起こってくるということをね、どうぞ覚えておいてください。で皆さんね、人生の醍醐味はこれから、ね、素晴らしい祝福はねこれから現れてくるのでね、どうぞね頑張っていただきたいと、こういうふうに思うんですね。そしたらこの間ね、イオンかなんかの食堂のところに座ってたら、向こうからね5歳ぐらいの男の子が来て、なんかねすごくね私に好意的なんですよ。ニコニコ笑いながら、そしてね私のところにやってきてね、で言いました、何かって、おじいちゃんぶっ殺してやろうかって。しかしね皆さんね、神様のね働きが始まってるってことをね覚えておいてください。技が始まってるということですね。それで今年度の御言葉っていうのは、私たちが神の働きを担うために実は重要なポイントを含んでるんですね。でこれを捉えるっていうことは大きな意味合いがあります。それで、ちょっと戻りますけども、今週ね、先週かなんか神様の素晴らしい技を見た人、証しそうなんて言いませんので、さっき罠にかけられたとかなんか言う人がいてね、第二に証ししなくてもね、なんか技が起こった人は手を挙げなさいって言ったらいっぱい手を挙げたから、で当てなかったんですね。第三で技があった人は手を挙げなさいって言ったから当てたんですね。それ忘れただけで罠にかかったわけじゃなくて、そういう感じですよね。で先週いろんな神様の技を見た人、ちょっと手を挙げてくださいね。もう緊張しなくてもいいね。感謝したいというふうに思います。私もね技を見たんですね。一つはね、長崎雪だったの、帰る時大変、東京はね晴れてるから全然気がつかないかもしれないけど、九州方面は雪に弱い、ちょっと雪降ったって高速止まっちゃうし事故起こっちゃうし大変なんですね。で雪積もっちゃってね、そしたら飛行機飛ぶかどうか分からない。で前夜からね徹底して祈ってきました。そしたらね、高速大丈夫、飛行機大丈夫、いつもより早めに着くっていう感じだったんですね。そんなの当たり前じゃないかっていうかもしれませんが、私ね天候の問題によく合うんです。そしてね、祈ってるでしょ、だから普通の人よりもはるかに問題が起こらない。問題が起こってもね、特別な助けがあるんです。ちょっとね感謝したいと、こういうふうに思います。それとともにですね、昨日横須賀に行ったんですね。横須賀にね行ったんですね。で帰りやらマジキナ君が送ってくれてね、ちょっといろんなところを散歩しながら帰ってったわけですけど、無意識散歩しながらですね帰ってったんですが、行きはね電車で行ったんですよね。でね6回乗り換え、それでね私祈ったんですね。 全部吸われていけるように、初めから終わりまでね。そしたらね、皆さんね、6回とも吸われてきた。そんなの偶然じゃないかっていうかもしれませんが、私はね、おそらく普通の人よりもはるかに吸われると思います。だいたいね、私がね椅子に座れないのはね2ヶ月1回からそのぐらいですね。あとはね全部座れる。どうして座れるのかっていうとね、皆さんね、祈ってるから。もちろんね、祈れば全て座れるわけではないけど、明らかに祈ってない人との差はね圧倒的ですよね。で、皆さんね、祈りという素晴らしい祝福を我々は受けてますのでね、使ってください、使ってください。祈りが錆びついてるってことのないように、刀の上にいたらね、錆びだらけでね、もう戦うことができないっていうね、そういうことのないようにね、神様は素晴らしいものを与えてくださってますのでね、どうぞそのことを覚えておいてください。そしてですね、この御言葉は、奇跡を起こすぞって御言葉なんです。で、これをね、身近なものとしてください。なぜなら今ね、リバイバルが起こり始めているので、皆さんを通しての技がね、いろんな形で起こってきます。で、その時にむやみやたらとやって技が起こるわけではなくて、きちっと聖書の原則に従って対応しないとダメなんですね。で、その時に素晴らしい奇跡が起こるんですね。で、奇跡が起こるっていうのは素晴らしいことですけど、それを通して神の働きが進むということが起こってくると、神の技が進むってことが起こってくるということをね、どうぞ覚えておいてください。どうぞ皆さんね、日本の教会の中にはリバイバルに召されている教会がたくさんありますが、この教会はリバイバルに召されているのです。皆さんで、皆さんはね、その技を見始めてますし、さらに見るようになりますし、さらに皆さんが担うということになる。だから皆さんが担うということでね、どうぞそのことを覚えておいてください。それで、この御言葉には3つのポイントがあると言いました。神を信じなさい、それから受けたと信じなさい、それから告白です。で、これが神の働きの上で重要なポイントです。それで、神を信じなさいって時に何を信じるのかっていうと、これを信じるわけですね。私たちが愛されているということですね。私たちほどね、神様に愛されている人はいません。皆さんね、私たちが最も愛されているものなんですね。それを信じなさい。で、皆さんね、じゃあ愛されているのはどうなのかっていうとね、神様はね、私たちのことをものすごい気にしておられる。私たちに喜びを与えたいと思っておられる。で、私たちにね、問題を解決させてあげたいと思っておられる。私たちの人生をね、成功させてあげたいと思ってる。それを知ってるかどうかな。ね、神様を愛してるっていうその頭でね、試験みたいにね、この丸に入れる言葉は何か、愛だとか言ってね。試験みたいに知っていても、実際に愛されていて、具体的に神様はそれをしようとしていることを信じているかどうかはまた別問題なんで、それを信じているかどうかなんです。私はね、神様に愛されているから、もうそばに北島さんがいますけど、北島さんを用いてね、北島さんケチなんですね。そして、ケチなんだけど、高速ケチってね、下の道路に行ったんですよ。そしたらね、桃の畑の真ん中に行きましてね、桃の花花盛りの真ん中、人がいない。で、私ね、桃の花の綺麗なのを見てね、ああ一生に一回はこの真ん中に行きたいな。そしたらね、そのケチな茶嬢さんを通してね、連れててくださった。で、北島さんの、ね、顔も なんか花が開いたような顔。でね、私はね、 神様が人生でね、こんなにいろんな喜びをくださるとは思わなかったんです。皆さんね、喜びを見出してください。で、白馬行くだってね、これでしょ、黄昏の灯火は遥かに灯りてて映ってたでしょ。私ね、あそこね、行きたかったの、行きたかったいいなと思って、一生で行けるかなと思って行きたかった。神様はね、知ってるんですよね。そしてね、具体的に表してください。だから皆さんはね、神様が皆さんを愛してることを知ってんのか、そしてね、最高を与えようとしてんのかを知ってんのか、問題から解放しね、そしてね、成功させることを知ってんのか、なぜそういうのかっていうのに知らないとね、信仰が生まれないんです、ね、神様がいろんな問題から解決 させるとかね、成功させるとか、全てを生きとさせるとかね、ダメなんです皆さん。だからまずここですよ ね。それともう一つは何かって言いますと、マルコの福音書の23節をちょっとね読みますけれども、こう書いてあるんですね。ちょっと長くなっちゃったんですね。誠に、あれも言わないといけないんだね。今度は谷口君のお母さんとお父さんがやってこられます谷口君の態度がどう変わるか見てみましょうこちら側に移動ということでね、こちらに移動しますね。幸福協会も継続しますが、メインはこちらになる。まあ、優勝者なのね、賛美チームがもう一つ入ってきたなということになりますね。それとともにですね、今度は長崎教会の木原牧師が、長崎教会もちろんやるんですけど、こちらの所属となります。ですから長崎教会やるんだけど、アンテオク教会の所属と、こういうふうになるんですね。それで、アンテオク教会の働きっていうのは特殊な働きであると、ね。まあ、これは新井先生がママ氏に対してね、持っていたビジョンなんですね。でママ氏はアンテオク教会としての機能を果たす、ね、それを私たちが受け継いで、私たちにそれが表されている。だから、ママ氏のビジョンがこっちに成就してきたと、こういうふうに思います。そしてアンテオク教会の特徴っていうのは、どういう特徴を持っているのかといいますと、普通教会は地域の働きなんですね。例えば我々が国分寺だったら、国分寺の働きですね、いろんな方々をケアして伝道して働きをすると。もちろんそういう性質をアンテオク教会は持ってるわけですね。それとともにね、全世界の働きです。まあ、初めからオンラインで全世界に各大陸なんて言ってるんだから、だから我々の教会自体がね、もちろんカンボジアにすでにありますしね、我々の教会自体が全世界教会になるわけですね。まずそれだけで牧会の範囲が全世界となっている。それだけではなくてね、ウクライナとかいろんなところ、ポランドとかいろんなところに宣教チームを送って宣教し、いろんな教会を助けていくということがあります。また同時にですね、インターネットの働きやなんかで全世界に発信するし、映画を作る、賛美の働きを持ってですね、全世界に出ていくと。そうなりますとね、2つの性質があることに気がつきます。1つは地域における働きとともに、全世界における働きですね。まあ、我々が主に委ねている部分の全世界における働きですね。そしてね、奉仕者においてもね、地域を中心にするのと使わされていくね、例えばアンテオク教会ではパウロとかバルナバとかね、いろんなところに使わされていって、神の働きを進めていきますよね。そういう働きね、神様はそういう導きを持って動いておられるということを感じます。ですからね、教会の形態がちょっと日本の教会では変わった形になってくる。つまりここと全世界。それで私がなぜ全世界と言われるのかって言いますとね、これはそれが使命だからですね。だから皆さんね、忙しい教会に来ちゃったね。で皆さんね、 そういう使命の教会に来ちゃったと思ってください。ですから皆さんの使命を全うしていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで、元に戻ります。でここで、23節で、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。で一つは言ってっていうこともあってね、動いて海に入れって言ってっていうことが出てるんですが、もう一つの部分ですね、心の中で疑わず信じるならその通りになりますって書いた。そうするとね、二つのことを言ってることに気がつきます。で心の中で疑っちゃいけないと、それで信じると、そうするとその通りになると。で私ね、この言葉によって振り回された。だから疑うまいとしたんですよ、疑うまいとしたんですね。疑うんですよね。信じようとしたんですね。疑いを全て出す。ダメなんですよね。で私もね、皆さんの中で疑うまいとしてもね、疑いが出てくると思うんですね。もし疑いが出てこない人がいるなら、バカです。ちょっとおかしい。と思いますね。で私はこの部分だけ見てそのように解釈したんですが、この次の箇所がね、ある面でこの箇所の平行基準になってるんですね。そうすると意味合いが分かってくるわけですね。それは 何の意味かというと、そうすればその通りになりますが、同じなんですね。24節23節ね。そして24節では、祈って求めるのは何でもすでに受けたと信じなさいとこう書いてあるんですね。つまりこっちでは疑わないならって書いてあって、そしてその横では受けたと信じなさいって書いてあったんですね。つまり疑わないならっていう言葉は、受けたと信じるっていう言葉であるということに気がつきます。そして祈って求めるものは何でもって書いてあるけど、これ違いますね。祈って求めるものだって御心でないことがあるわけで、第一ヨハネの5章では御心ならばって書いてある。受けたと信じなさい。そうなりますとね、御心のことならば受けたと信じなさい、そうすればそのようになりますって書いた。だから御心、御心、御心。ベニ君の癒しの時に、ベニ君が脳障害になってですね、そして治りませんっていう宣告を受けたんですね。皆さんね、そういう宣告を受けた人ね、神がいます、ね、どうぞ。神はそんなこと言ってません。神は問題の解決を言ってますよね。どうぞね、神にね信頼してください。そしてね、祈った時に癒すって言われたんです。そうするとね、癒すってことが御心だって分かったわけです。ね、そしてね、次にね、どうしたのかっていうと、次に受けたと信じなさいって書いてあるんでしょ。それで言ってでやるじゃないですか。これやんないといけないというふうに思ったんですね。それは聖書に書いてあるから。そしてね、講談で言い始めたんですね。それは何かっていうと、ベニ君の病気のことを言うんですね。お医者さんで言われたらこういう状況だ、こういう状態、こういうものですって、ね、そしてね、次に言うんです。何かっていうと、言えって言ってるんだから、告白って言ってるんだからね。で何を言うのかっていうとね、しかしベニ君の病気は癒されます、皆さんはその癒される様を見るでしょうって私は言ってたんです。そしたらある人が言ってましたね、よっぽど病気を認めたくないんだな秋元牧師はと思ったそうですね。気が強いんだなと思った。そうじゃなくて、私は原則を言ってたんです。だから言い続けました、告白したんです。どうして告白したのかって、皆さんね、告白は信仰の一部なんです。重要な意味合いを持つのです、ね、そしてね、お医者さんと会った時にもう聖霊が言ったんですね、この病気が治ったら奇跡はどうか聞きなさいって言うからね、そんなこと聞けないなと思ったんだけど、聞かないで帰るとね、悔やみが来てまた電話かけないといけないから、もうこの病気が治ったら奇跡ですかって聞いたんですね。 それ奇跡か奇跡的ですと言ったんですね。それで神様ね、突っ込んでくる。突っ込んでこなければいいのにね。だってお医者さんに向かってね、この病気は神が癒すと言いなさいって、気違いですよ皆さん。ねえ、だって私はね、海の底のね、貝になりたいと思う人間なんだから、そんなこと言えない。でもね、もう言わないといけない、この病気は神が治しますって言ってね、バーッて逃げていた。で、恥ずかしい思いしたんですが、しかしね、信仰的にはこの通りやったんですね。それではどうしたのかって、皆さんね、癒しが起こり始めた。でね、完璧に癒されちゃった。その時にね、皆さんね、受けたと信じることと告白、そしてね、この信仰の対応と告白っていうのは非常に重要なんですね。例えば皆さんが、いろんな問題とか困難にあった時に、ああこういう問題でもう私はダメって言っちゃダメ、それが大きな問題。私はこういう問題で大変な状況になるけど、神様は助けてくださると言ってくださいね。私の人生は失敗してもう立て直しが効かないなんて言わない。私の人生は人間的には失敗だけど、これから神様が立て直して最高の人生にしてくださいって言ってください。私はね、この暗闇の中で、悩みの中で縛られて、もうこの縛りから解放されないなんて言わないでください。私は強い縛りを受けていますが、神様もこれを断ち切ってください。私はこの中で勝利を見ますって言ってください。いいですか。言う人と言わない人を差ができるんです。なぜそうなのかというと、告白は信仰だからです。そしてね、いいですか、私の言ったことは全て根拠があるんです。何かというと、いい加減に皆さんをね、助けようとしているわけじゃないんですね。御言葉の根拠がある、ね、例えば問題があっても解決できない問題の中で、私は大変です、これで終わりですって言った場合ね、いやそうじゃない、この問題を神は解決してくださり、そして素晴らしい栄光を見ますっていう根拠があるんです。御言葉ですね。で、その時、じゃあ何の御言葉か、いくらでもありますよ。皆に頼るものは失望することはない、ね、こういう問題で私の人生は終わりに見えますが、私は神の皆に頼りました。失望しない結果、最高の結果が私に起こります。御言葉はそのことを言ってます。神様はそのようにしてくださることを私は知ってます。言えるの。私はこういう失敗をしました。徹底して失敗をしました。ね、もう私の人生はダメです。とは聖書に書いてない。それは皆さんの不信仰です。聖書には何が書いてあるか。神を愛する者のためには、神は全てのことを働かせて益としてくださると書いてある。だから言うんですね。大変な失敗があって、そして私の人生は破壊されているように見えます。しかし私は神を愛して従ってますから、これが全て益となります。またこれを通して神様の栄光を私は見ることになるでしょう。で、皆さんね、言えるんです。皆さんね。で、その時に何が根拠なのかっていうと、皆さんね、見事も御言葉が根拠。それで、口の言葉が裁かれるってね、新約聖書に書いてあるんですね。で、それでね、ちょっと解釈が私変わったんですね。それはね、悪口言ったり、なんか変なこと言ったら裁かれると思ってたんですね。もちろんそういう面もあるんですが、旧約を見てるとね、ちょっと違う面が出てくるんですね。それは、ね、旧約はね、神様は助けてくれないとかね、こんなものを与えてくださらないとかね、そういった言葉が一番裁かれる。つまりね、信仰の言葉です。で、皆さんが困難になった時にね、ああ神様は助けてくださらない、問題に長く取られている時、ああ私はこのままに置いておかれて神様は何にもしてくれない、それが罪なんです皆さん。そんなことを一言も言ってませんね。なんか文句あったらね、終わったら私のところ来てください。私すぐそれに対する対応の御言葉を皆さんに言えます。御言葉はそんなこと言ってない。 御言葉は何を言ってるのかって、私たちに最善を与えるって言ってる、私たちの悩みを解き放つって言ってる、全てを益とするって言ってる、で私たちに勝利を与えるって言ってるんです、ね、そう思わないのは私たちの不信仰なんですね。そして皆さんね、言うんです、告白するんですね。あの日本文化はこういうのとちょっともう、ね、ぶつかる面があるんですね。私があの自分の病の癒しを告白し始めたのでぶつかっちゃうわけですよね。例えばどういうふうにぶつかるかというとね、みんな優しいんですよ、ね、で私のところに来て言うんですよね、お体大変ですねってね、こういうわけですね。そうするとね、こっちがね、いや私治りましたとかね、健康ですって言うんですね。そうするとね、もう傷つけられちゃうのかな、向こうのがムカッとした顔をするんですよね。でもね、しょうがない、だって相手に合わせて、いや大変なんですよ、私の病気は大変なんですよって言ったら、皆さんね、告白状はね、これはあの要するに不信仰の告白になっちゃう、具体的にね。だって主は最善を与えてくださるって言ってんだから、ね、それを告白しないといけない、ね、で告白しなさいっていうのは、ね、否定的なことを告白しなさいって言ってるんじゃなくて、ね、明るいことを告白しなさいって言ってるんでもないんです。神の御言葉を告白しなさいって言ってるわけですね。そして皆さんね、それはね、そのように成就してくる、ね、技が起こってくるっていうことをね、どうぞ覚えておいてあのいただきたいというふうに思います。それでね、いろいろやりましたよね。海外選挙でもやったんですね。我々は世界に行くって、世界行ったじゃないですか、ね、日本の、ファミリーホームができない告白したでしょ、できたことを喜んだでしょ、できたらじゃないですか、ね、皆さんね。それは何かっていうと、それがね原則なんですね。でじゃあね、最後にね、奄美大島のファミリーホームの設立のために信仰の告白をしたいというふうに思いますね。どうぞ皆さんお立ちください。意味のさんに導いていただいてね、奄美大島に、ファミリーホームができたことを感謝しね、それ働きが始まったことを感謝したいと、信仰の告白をしたいと、こういうふうに思います。
天皇様、奄美大島に日本のファミリーホームができました、ありがとうございます。
天皇様、奄美大島にファミリーホームができました、ありがとうございます。
すべての経済を与えてくださったことをありがとうございます。
土地と建物を与えられました、感謝いたします。
スタッフが与えられました、ありがとうございます。
子どもたちが集められました、ありがとうございます。
全てを満たしてくださったこと、
あなたの働きが豊かに始まりました、感謝いたします。あなたの御業がその中で表されました、感謝いたします。あなたの御働きをありがとうございます。御栄光を感謝いたします。御栄光のあられをありがとうございます。あなたの奇跡を感謝いたします。ファミリーホームができました、ありがとうございます。認可されました、働きが始まりました。子どもたちが集まりました、ケアされました、栄光が表されました、感謝します。天皇様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。